お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは大患難時代の問題と悲しみ、その2、イエス様の再臨の保証、イチジクの木のたとえ、タラントのたとえ、そして国々の裁き。今日の聖書の箇所はマタイの福音書24章22節から51節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ24章の学びを続けていますが、マタイ24章22節。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。黙示録の中に大患難時代には地上の人口の3分の1が滅ぼされると書かれています。そしてもう一つの場面では、4分の1が滅ぼされます。黙示録6章に書かれている勅諭を使えば、戦争の赤い馬、飢饉の黒い馬、そして死の青ざめた馬がその時期に登場し、地上の人口は激減します。これが大げさだと思われる時もありました。有能な学者でさえもこれを誇張だと考えました。ところが、いくつかの国が世界中の人口を壊滅できるほどの核兵器を持っている今、大げさなことではなくなりました。でもこの説には慰めがあります。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます、とあります。神様は人類が自滅するようなことはされません。そのためにこの苦しみはこんなに短い期間なのです。さて、主が来られることの印です。23節から25節。その時、空キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても、信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。ここで主が言っておられることを見失わないようにしてください。今日、奇跡を起こすことのできる力は疑いを持って傍観しなければなりません。なぜなら、次に出てくる奇跡を起こす人はキリストではないからです。彼は偽預言者を従えた反キリストなのです。できれば先民をも惑わそうとしての先民とは一体誰でしょうか。聖書の中には二つの先民のグループが出てきます。それはイスラエル民族の選ばれた者たちと教会の選ばれた者たちです。これらがどちらのグループを指しているかは常識を使って見極めなければなりません。主はここまで誰のことについて話して来られたのでしょうか。それはイスラエル民族です。ですからここで述べられている先民というのはイスラエル民族のことです。イエス様は教会のことを話しておられるのではありません。26節から27節。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。主が来られるとき、今度は主の来臨を告げるバプテスマのヨハネはいないのです。 でも主が来られるとき、世界中がそれを知り、主の来臨は稲妻のように公にされます。アメリカ中西部に住んでいる方々は、稲妻の嵐が公共の出来事だということをご存知でしょう。そして稲妻の嵐が来るとみんなそれと分かり、その時にはそれは恐ろしい体験です。地上への主の再臨はそのようになります。誰もそれを知らせる必要はありません。主がこの地上にご自分の御国を建てるために二度目に来られるとき、すべての人が主が来られることを知るようになります。ここで主の再臨は景気を指しているのではないことを覚えてくださいとマギー博士は述べています。28節、死体のあるところにはハゲタカが集まります。この説はオリーブ山の説教全体の中で一番理解するのが難しい説です。天からの稲妻のように栄光のうちに主が来られることを語られた後に死肉を食らう鳥の話をされるというのはどうも不思議ですね。でも私はこれはキリストが裁きのために来られることを指しているのだと信じています。なぜなら黙示録19章に素晴らしい宴会に集まるようにと鳥たちへの招待のことが書かれているからです。黙示録19章17節から19節には次のように書かれています。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。死肉を食らう鳥たちは神様の裁きの執行者であるようです。主が再び来られるとき、主は裁きを行われます。29節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。これらの日の苦難に続いてすぐにとありますが、私はこれらすべてのことはキリストの再臨の時に起こると理解していますとマギー博士は述べています。30節。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子の印が天に現れますとありますが、この印とは一体何なのでしょうか。これはあくまでも憶測に過ぎませんが、旧約聖書の中でイスラエル民族は神様の御座に見えるヘブル語でシェキナと呼ばれる神様の御臨在の栄光を与えられました。他の国や民族には一度も与えられたことのない、そして教会にも与えられていない栄光です。このシェキナの栄光は天幕の上に、そして後にはエルサレムの神殿の上にとどまりました。でもイスラエルの罪のためにその後シェキナの栄光は民族から去りました。時に応じてその御栄光が垣間見られることがあったので、ヨハネは一章十四節で、私たちはこの方の栄光を見たと書いていますが、キリストが最初に来られた時には、神様としての特権、つまりご自分の御栄光を一時脇へ押しやられたのです。ところが主の御再臨では、主が実際に来られる前に、シェキナの栄光が地の上に静止し、それが人の子の印が天に現れると書かれている その印だと私は信じていますと、マギー博士は述べています。また、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見るのですとありますが、これが地上にご自分の御国を立て上げるために、主が戻って来られる時の様子です。31節。人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。この節で語られている選びの民とは、まだイスラエルです。主はご自分で教会を受け入れるためにラッパの音とともに来られます。そして主の御声は大天使の声のようです。主は教会を一つに集められます。ここには、すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めますとありますが、主はここでイスラエル民族のことを言っておられることは確かです。ミニストリーをする御使いたちはいつでもイスラエルに結びついてきましたとマギー博士は述べています。32節から33節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。私にはイチジクの木がイスラエル民族以外のものを指しているとは思えません。イチジクの木とブドウのつるはこの地の特産で、主がイチジクの木をこの地のシンボルとして使っておられると私は信じていますと、マギー博士は述べています。34節。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この時代というギリシャ語の言葉は、種族のことも意味し、イスラエル民族を指していると言えます。または、これらの予告が実現するときに生きている世代を指しているとも言えます。どちらを指しているとも言うことができますが、私としてはこの箇所はユダヤ民族の保護を指していると思います。ハマンは彼らを滅ぼすことができませんでした。エジプトのパロも、ドイツのヒットラーも彼らを滅ぼそうとして成功しませんでした。そして今日、どんな独裁者もこの人々を根絶やしにすることはできません。神様がその背後におられるからですと、マギー博士は述べています。35節。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。主は、天と地は過ぎ去っても私の言葉はそうではないと言われます。天と地は過ぎ去って新しい天と新しい地があります。黙示録21章1節には次のように書かれています。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。しかし主はご自分の御言葉を変えることはありません。主の御言葉は永遠を通して有効なのです。36節。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。彼らはその時が近づいていることはわかりますが、その日その時がいつであるかは知りません。この時代に、今まであまりにも多くの人々が、キリストが戻って来られるその期日を正確に示そうとしてきましたから、私が思うに、将来には何時にそれが起こるかまで計算しようとする人々が現れるでしょう。でも、誰もその日その時がいつであるかを知らないのです。そして主はノアの霊を使われます。 37節。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。キリストはノアの日のような日に来られます。38節から39節。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ノアの時代には実にひどい不道徳が蔓延していました。人の心の考えも想像もいつも悪いことだけでした。ここには人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていましたとありますが、食べたり飲んだりすることはそれ自体は決して悪いことではありません。第一コリント10章31節にはこういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと書かれています。ところがノアの時代の人々は神様の栄光を表すために飲んだり食べたりしてはいませんでした。事実彼らはまるで神様が存在しないかのように生活していました。ある少年が生まれて初めて友達の家の夕食に招かれました。ただ隣の家に行くだけでしたが、彼にとってはとっても感動的なイベントでした。そこで彼は時間になるとまっすぐにですね、お隣へ行きました。そして食事のためにテーブルに着いた時にですね、彼は習慣というか自動的に食事のお祈りをするために頭を垂れました。なぜなら彼はクリスチャンホームでそのように育ったからです。しかし突然彼は頭を垂れて目をつぶっているのは自分だけで、他の人たちはあちこちとですね、もうすでに食べ物を回していることに気づきました。彼は目を開けて何のためらいもなくこのように言いました。皆さん、神様にご飯を感謝しないの？ちょっと気まずい沈黙がありました。そしてその家のお母さんが言いました。いいえ、私たちはしないのよ。この少年はちょっと考えてから、そして言いました。うちの犬みたいだね。だって、彼らはお祈りもしないですぐ食べ始めるからね。アメリカ人特有のジョークだと思いますが、今日何百万人という人々が飢え死にしている一方で、毎日三度三度の食事を神様の手から受けているにもかかわらず、神様に感謝しようなどと考えもしない人たちがとてもたくさんいます。そして将来、まさにキリストが来られようとしている時に際しても、彼らはまるでそんなことは起こりもしないかのように生活をすることでしょう。またノアの時代の人々は、めとったり嫁いだりしていました。もちろん主は結婚することが悪いと言っておられるのではありません。彼らはまるで神様が存在しないかのように生きていました。彼らは神様が自分たちを裁かれることを信じようとせず、洪水が差し迫っているという警告を軽蔑しました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもまさにその通りです。40節から41節。その時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。主はここで何について話しておられるのでしょうか。この箇所は、教会がこの世から取り去られる景況を指しているのではありません。むしろこれは景況の後、キリストがこの地上に再臨され、千年王国に入ることのない人々が、裁きによってこの世から取り去られることを描写しているのですと、マギー博士は述べています。42節。だから、目を覚ましていなさい。 あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。目を覚ましていなさいとありますが、これは神様の子供が喜びに満ちた期待を持って、キリストによる教会の敬虔を待ち望んで目を覚ましているというのとはちょっと違う意味があります。今日私たち信者には敬虔によってイエス様のもとに行くことのできる慰めに満ちた希望がありますが、その将来の裁きの日には神様を信じない人々は恐れと心配を持って目を覚ましていることになります。今日私たち信者は主の来られるのを喜びに満ちた願いを持って待つべきです。しかし将来の裁きの日には彼らは心配しながら主の戻って来られるのを目を見張って見ることになるでしょう。43節から45節。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。オリーブ山の説教の残りの部分では、主は主の来られることに対する人々の態度と、主が来られる時に何が起こるかを説明するために例え話をされています。46節から51節。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。この例え話は将来のある人々の態度を反映しています。彼らは、いや、主はなかなか来られない。まあ、それならのんきに暮らし続けるとしようと言います。キリストが帰って来られるとき、主はそのような人を裁かれます。これはどの時代にも適用できる偉大な原則です。私たちはやがてキリストの御前に立たなければならないという事実の光のもとに生きるべきです。キリストが今から100年後に来られようと、1000年後に来られようと、あなたも私も主の御前に立つのです。あなたが救われていようと、失われていようと、あなたは主の御前に立つのです。もしあなたが救われているのなら、報酬をいただけるかどうか、自分の人生の決算を主に差し上げなくてはなりません。もし失われているのなら、裁きのためにそこに立つのです。ですから、一人一人が主の御前に立たなければならないという事実の光の中で生きるべきです。これはオリーブ山の説教の偉大な強調点です。ですからこの解釈は、特にキリストが王として帰って来られるときに生きている人々のためではありますが、同時にまた私たちにも適用されるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難時代の問題と悲しみ、その2、イエス様の再臨の保証、イチジクの木のたとえ、タラントのたとえ、そして国々の裁きというテーマで、マタイの福音書24章22節から51節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書25章1節から46節と26章1節から5節、10人の娘たちのたとえ、そしてイエス様を殺そうとする計画というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。